皆さんおはようございます。今日も聖書からご一緒にディボーションをしてまいりましょう。今日の聖書箇所はマタイの福音書1章1節から17節、家計も遍歴も益とされる主。まず要約をしてまいりましょう。今日の聖書箇所には救い主イエス様の家系図が出てまいります。イエス様を産んだ母マリアの夫ヨセフはアブラハムの子孫、ダビデの子孫でした。アブラハムからダビデ、そしてバビロン捕囚、そしてキリストに至るまで、いずれも14代です。イエス様は偶然生まれたお方ではなくて、あらかじめ計画され、約束された救い主なのです。それでは聖書の言葉に耳を傾けてまいりましょう。
マタイの福音書1章1節から17節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代。ダビデからバビロン移住までが14代。バビロン移住からキリストまでが14代になる。
神様とはどういうお方でしょうか？この救い主の家系図を見ますと、通常ユダヤの家系図には出てこないはずの4人の女性たちの名前があえて出てまいります。タマル。この方は近親相姦によって子供を得ました。ラハブ。この方はカナン人です。ルツ。この方はモアブ人です。ウリアの妻。この方は、そのウリアのという言葉からわかるように、本来は他の人の奥さんだったのに、姦淫の罪を犯してしまった、その相手であります。いずれも異民族であったり、不適切な男女関係など、いずれもスキャンダルと思える、そういう出来事が救い主の家系図には記録されていることがわかります。しかし、父なる神様は、このような恥と罪にまみれた、そういう家系図の中に介入してくださいました。これは恥と罪にまみれた私たちの人生にも愛と憐れみを持って介入してきてくださる、そういうお方であることをまさに暗示している。このように言ってよいと思います。ではここから適応を考えてみたいと思います。私たちは自分の生い立ちや家系について隠したい、恥ずかしい、あるいは逆に誇りたい、そのように思う部分がないでしょうか。私はクリスチャンになる前はどちらもありました。まず自分を産んでくれた母親について人に知られたらどうしようか、恥ずかしい、怖い、そんな思いがありました。また逆に自分の家系図について親戚の一人の人から、実は私たちの先祖は学問の神菅原道真なんだ、私たちは菅原道真の抜孫なんだと教えられて、密かに誇ってしまったことがあります。私は高校入試には失敗してるんですね。学問の神様の抜孫でありながらと思ったものです。後で菅原道真の家系を調べますと、なんとその先祖には凶悪な犯罪人がいるということも分かって、所詮人間の家系図はどの家系図も罪まみれだということが分かりました。皆 皆さんいかがでしょう。特に自分で選ぶことができない両親、家計、出生地、居住地などのことについて、神様になんでこんな親、なんでこんな家計、なんでこんな生い立ちなんだろうと、恨みがましい思いを持ったり、あるいは今そのような思いの中におられる方はいらっしゃらないでしょうか。神様はどういう家系や生い立ちの中にあっても、私たちの人生に愛を持って憐れみを持ってご介入することがおできになります。ですから、こんな生い立ち家系を持つ私の人生にイエス様が介入してくださることを感謝します。そのように告白してみようではありませんか。恨みではなく感謝、これを告白していくときに、神様が豊かな祝福をその告白した人の人生にもたらしてくださるはずです。もう一つ、この聖書の箇所から、神様についてわかる点があります。それは、この家系図には一人一人の名前が、記録されているということです。神様はお一人お一人の名前を覚えておられる。この家系図の中で一人も欠けてはならない、その名前がここに出ているということです。まあ、家系図というと私たちは聖書では比較的飛ばしやすくなってしまいますね。これは私たちにどう適用できるでしょうか。私一人くらいいなくてもいい、そんな思いで教会生活、あるいは家庭生活、あるいは学校や職場にあなたは向かっていないでしょうか。あなたはあなたの教会に、あなたの家庭に、あなたの学校に、あなたの職場に、あなたの町内会になくてはならない存在です。あなた一人が欠けてはならない。あなたを通して神様は素晴らしいご計画を持っていらっしゃる。このイエス様の家系図、一人として欠けてはならなかった、あなたも欠けてはならない、かけがえのないそのような存在であるということを覚えて、神様の前に感謝を持って、あなたの存在そのものがもう許され愛され受け入れられている、そのことを覚えて感謝して生きていこうではありませんか。そしてなお、あなたの周りで自分なんかいなくてもいい、そのように思いがちな方に、あなたはいなくてはならない、かけがえのないお方ですよ、そんな愛の声かけをしていこうではありませんか。豊かな祝福がイエス様から皆さんの上にありますように、心からお祈りいたします。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださる。主を知らない民に主よ恵みをください。変わらない愛の
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。